Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a fly at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。私いきなりなんですけれども、長年の謎というかね、はっきりと解明したっていうのが一個ありまして、今日ちょっとそれをぜひ喋ってみたいかなと思いました。こんな子いませんか？うちの次女なんですけれども、スーパーとかショッピングモールの BGM で踊るんですよ。通路をね、急に楽しくなっちゃってね、こう BGM 聴きながらリズム取るじゃないんですよ。本当にもう、こう足上げて手広げてターンっていうターンまで入っちゃうぐらい、すごい踊るんですね、 BGM で。でそれって人様がまあ通るとすごい迷惑じゃないですか。でなんでね、こんなに落ち着きがないのか、うちの子はって、まっすぐ歩けみたいなのをずっと小さい時から思ってたんですけれども、私が、講師をしておりますキッズコーチングっていうものの中で、生まれ持って、もともと持ってる性格っていうのがあるんだよっていうお話があって、その中で、体がすぐ動いちゃうっていう子がいるよっていうのは学んでいたんです。で結構ね、もちろんそれをよそ様のお子さん見ても理解はしていたんですけど、なんでこの子いつもこうやって動くのっていうね、自分の子になるとね、なかなか冷静でいられなかったりして、で小3の現在もまだ踊るっていうことなので、一回聞いてみたんですね、とうとう。どうしていつもそうやってお外で踊るのって聞いてみたんですけど、そしたら娘なんて言ったかっていうと、だって楽しいと体が動いちゃうんだもんっていうのを言った小さんっていうね。ああそうなんだっていう、本で学んでそういう子がいるっていうのを知っていることと、やっぱりなんていうのかな、こう実感するっていうのはまた別の話だったんですが、やっぱ次女のね、そういう言葉を聞いて、ようやくやっぱりそうなんだなっていうことで納得したよっていう話でした。はい、では今日も30分よろしくお願いします。この番組は未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィスイデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。I stand at your gate and a song that... 今日から実践できるママが笑顔になるヒント。 先ほどのオープニングでですね、どうしてその次女のその踊り出す話をしたかというとっていうことなんですけれども、やっぱり子どもの中にはね、すごくなんだろう、体がすぐに動いちゃう子とそうでもないっていう子がいて、体がすぐに動いちゃう子のお母さんって結構大変なことが多いと思うんですよね。あって思ったらもう動いちゃってるから、追いかけるのが大変だったりとか、道路に飛び出すとかもそうですよね。なんかあっちに花があるとか蝶々だとか思うと、もう道路があるとか関係なしに走っちゃうみたいなね、そういうパッとこう思ったらすぐに動いちゃうっていう子っていうのは体の感受性が豊かなんだよっていう話で、だけどお母さんからしたら困るんですよ。止まりなさいって叫んでも止まらないし、いつも追いかけてないといけないし、うちの子みたいにスーパーで踊り出す子は人様の迷惑にもなるし、でお母さんちょっと恥ずかしかったりするじゃないですかね。そうするともうなんか怒ったりしたくなるというかね、やめなさいとかじっとしなさいとか言いたくなるんだけど、なかなかねそう言っても、そういう体がすぐに動きがちな子っていうのは止めることは難しかったりします。でそれでなかなかお母さんも追いかけ回して疲れるなんていう話をよく聞きますよね。でもこれ実は止める方法あるよっていうことなんですね。でそれはどうするかっていうことなんですけれども、さっきも言いました、体の感受性が豊かだっていうことなんですけど、実はそういう子たちって体がすごく敏感だったりするので、口でね止まりなさいとか、なんだろう、じっとしなさい、お母さんの手で握っててっていうよりも、実はその動き始めた時に肩とか背中とかどこでもいいんですけど、お母さんの手でパンと押さえるっていうのが一番効果が実は高かったりします。でお母さんの手を肩とかにポンと置かれると、感受性が豊かなので、自分の注意がすごい、なんだろう、例えばさっき言った例で言うと蝶々に向いてたとしても、今度お母さんが肩に手を置いた瞬間にお母さんの手っていうのを全身で感じるっていうかね、注意がそっちに向くんですよね。だからちょっとはたっと止まることができるっていうことなんです。なので、一瞬止まるんで、その止まった時に今お母さんと手をつないでてねとか、今スーパーだから、通る人のご迷惑になるので静かに歩こうねとか言って言い聞かせるっていうことができるんですよね。走ってる背中に止まりなさいとか、人が通ってるから迷惑だからって言っても、なかなか子供も興奮しちゃってるので聞き入れられないというよりは聞こえてなかったりするんですけれども、その興奮しきる前っていうかな、動き出した時にポンとも体をどこか触ってあげるっていうのが一番効果が高いって言われています。いやもしね、お子さんがすごい落ち着きなくて困ってるっていうお母さんは、一回の肩とか背中とかポンと触ってみるっていうのを意識してやってみてください。きっとね、だいぶ違うと思いますのでね、試してみてほしいなと思います。はい、ではここで今週の一曲です。ドリームズカムトゥルーで何度でも。
こみ上げてくる涙を何回拭いたら、伝えたい言葉は届くだろう。
本当に伝えたい。
して諦めないで叫べ、何度でも何度でも何度でも立ち上がり呼ぶよ、君の名前声が枯れるまで、悔しくて苦しくて頑張ってもどうしようもない、
ただいまの曲を選んでくださった今週の素敵なゲストをご紹介します。子育ては親育ち、自信ある子供に育てるアドバイザー、子供の可能性を伸ばす幼児教室&資格取得スクールミエル代表の永峰まどかさんです。こんにちは。
こんにちは。
なんと2度目のご登場ということで。
そ
う
そ
う
そ
う、
はい、お邪魔しております。
ありがとうございます。ね、こんなあの始まったばっかりのラジオに何度も来ていただいて非常にありがたいなと思っているんですけれども、自信ある子どもに育てるアドバイザーということで神戸市で活動していらっしゃるんですけれども、はい、具体的にはどういうことをしていらっしゃいますか？
私が日本キッズコーチング協会というところに所属している講師なんですけれども、はい、そこでですね、あの講座を開講したり、あのキッズコーチングの講座を開講したり、はい、あとは講演会活動とかをする一方でですね、はい、あとあの地域に根付いた子育てをしたいという思いがあるので、はい、あの子育て広場というものもですね、はい、あの運営に携わっています。
あ、なるほどなるほど、
はい、まあ、今は、ね、神戸市内中心なんですけれども、はい、最近ちょっとあの三田市笹山の方までちょっと活動の範囲が広がっておりまして、はい、そちらの方でもですね、あのお目にかかる機会が増えてきたんじゃないかなと思っています。
なるほど。それも講座とかで笹山方面まで出かけられてるってことですか？
そうですそうです、はい、一番そうですね、近いところだとのイベントに行かせていただいて、うんうんうん、あの気質診断って言ってね、お子さんのまた後話しますけども、はい、あのお子さんの持って生まれた個性をちょっと簡単に診断して子育てアドバイスさせてもらうっていうものをですね、うん、イベントでさせてもらうっていうことで、はい、笹山市にはお邪魔させていただきました。
そういうイベントも各地でされてらっしゃるんですね。
はい、そうです。
面白そうですね。なんか前回来ていただいた時にそういう活動されるきっかけは何だったんですかって言って伺ったと思うんですよね。
はいはい、
その時に、お子さんとの関係、ご自身がお子さんに対する態度とかお子さんとの関係を見直したいっていうのがきっかけでいろいろ学びを始められて、はい、その中でキッズコーチングに出会ってっていうことで、
そうですそうです、
うん、おっしゃってたと思うんですけれども、はい、今はだから講師にまでなってらっしゃる、
はい、
うん、でそこまでしようと思った、まあ、ご自身の学びっていうんじゃなくて、うんうんうん、にとどめずに今度講師になろう、伝えようって思ったのは、はい、何かきっかけがあったんですか？は
い
は
い、キッズコーチングって資格の認定講座っていうのもあるんですけれども、はい、まあ、最初にね資格の認定講座を受けたのが2級アドバイザーっていうものを取得するんですけれども、そのアドバイザーっていう資格ではですね、できることとできないことっていうのがあるんです。
はい、
まあ、近所のね自分のお友達とかにお伝えしていきますよ、それができますよっていうのが2級そのアドバイザーっていう資格なんですけれども、はい、だんだんとその自分の周りにもお伝えしていって、うん、もうちょっと伝えたいなって気持ちになって、その次の1級のマスターアドバイザーっていう資格を取ったんです。
はい、
したらね今度できるようになるのがもう少し詳しい掘り下げたお話を90分間、うん、お話しさせていただくことができるって資格なんですね。
はい、
それでもお伝えしてたんですけれども、うんうんうん、だんだんだんだんともっと私がしたいことは他にあると考え始めた時に、
ほう
ほう、一体私何がしたいのかなって考えたんですけども、はい、世の中のね、うん、大人、子供じゃなくて大人たちと一緒に、はいはい、子供の人生を親とか大人が勝手に振り回さない世の中を作りたいっていうのが筋にあるな、うん、根底にあるなっていうふうに思えたんですね。
子供の人生を振り回さない、
そうそうそうそう、
うん、
親がこうだから、親が 自分のために自分の保身のために子供を振り回してこうしなさいああしなさいっていうんじゃなくてとか、うん、親の都合で大人の都合で子供を振り回さないように、うん、あの子供たちに自分でまっすぐ進んでいってもらえるような世の中になっ作ってほしいなと思って
はは、はい、
それができるのって、うん、もっと掘り下げて、
うん、
私が講師になって、
うん、
いろんなたくさんの地域で、
はい、
あの私の思いを伝えていく活動していかなくちゃいけない、
うん、
って思って講師になったんです。
なるほど。じゃあその伝えて仲間を増やそうと思った感じですか？そうです
ね。あの仲間増やしていけば、
うん、
だんだんとね同じような思いを共有してくれる仲間が増える、うんうん、そこからまたその思いが派生していって、うんうんうん、どんどんどんどん広がっていって、
うん
ね、神戸だけじゃなくて兵庫県、ね、それ以上近畿とかもちろん西日本、うん、東日本どんどんどんどん広がっていけば日本言うたら世界とかね
うん、うん、
大きな話になっちゃうけど、うん、それぐらいのレベルで考えていけるようになりたいなって思ったんで。
なるほど、
うん、で講師になりました。
じゃあ目指すところはすごく広いというか。
そうですね、
うん、
もう言うなればみんな世界のみんな
世界的な話になってくるんですね。
そうそうそう、ちょっと大きすぎますけどね。
いえいえ、もちろんね、あの、うん、いろんなことゴールが人にそれぞれあると思うし、はい、やっぱり大きな目標っていいことですよね、はい、へー。だからその講師になるきっかけとしてはそのやっぱもっと伝える人伝える仲間を増やしたい感じか。
そうですね、
そんな感じだったんですね、
はい、あとはねもう余すところない感じ。
余すところがない。
そう、自分の知識を余すところなく皆さんに伝えたい、
う
ん、
あーなるほど。
そうそう、知っている知識を全部全部お伝えして広めていきたい、
うんうんうん、
だから講師になるって。
なるほどね、
はい、決めました。
何だったんでしょうね、そのキッズコーチングに対するその思いというか、だからその魅力って何ですか？
魅力、
そこまでしたいと思えるもの。
あ、もう子どもたちの変化が一番ですね、
うんうんうんうん、
自分の関わっている子どもたちが目に見えて私がこうあの話しかけたとか親御さんにこういうふうに言うといいよっていうふうにお話した時にお子さんが変わっていくんですね。で、親御さんの方からうちの子変わりましたとか、
うん、
こういうふうに言ってみたら、
うん、
こうやってあの前向きになることができましたとか、
うん、
実際その成功体験って言ったらあれなんですけれども、
はい、
うまくいったよっていう体験をすごく最近よく聞くんですね、
うんうんうん、
そういう時にやっぱりあこの活動間違ってなかったんだとか、うん、この方向性でよかったんだっていうふうに思えるようになって、
うんうん、
それがやっぱり醍醐味といえば。
あ、なるほど、はい、その子どもの変化を喜びにできるってことですか。
そうですね、
それは、あれなのかな、なんだろう、さっきおっしゃってたことと重なってくるんだけど、でも親の都合のいいように変わるではないんですよね。
そうですそうです、親の都合は別です。
じゃあどういう変化。
子供さんの、
うん、
そのなんていうのかな、さっきちらっと言ったの気質診断しますよって言ったの気質、
はいはいはい、
お子さんの持って生まれた個性に合わせて、
うん、
その個性のことを気質ってやっと呼んでるんですけれども、はい、それに応じた育て方、声のかけ方であったりとか、
うんうん、
親御さんの心持ちとか、
うん、
そういうとこまず知らないと、
はい、
なんていうのか、一辺倒な教え方ばっかりしてしまう。育児書に書いてある通りにそのまましてしまうとか、
うんうんうん、
あの誰かが聞いてこういうふうに言ったらよかったよって言うから私もやってみたみたいなやり方じゃなくて、その子その子のオリジナルっていう感じでやっていけばいい。だから親がどうこうじゃなくて、子供がこうだから親はこうしてあげる、
うんうんうん、
こういうふうに言う、大人はこういうふうに言う、
うん、
そこですね。
なるほどね。だから子供一人一人の子供を見て、
うん、
お母さんのなんていうのかな、接し方とか。
そうですそうです、
言葉のかけ方ってことですか、
うん、そうです。
それを変えていくんですか。
そうです。
そうするとどうなります。
そうするとね、なんていうのかな、お子さんが本当はこういう気持ちを持ってたんだけれども、
うん、
言えなかったんだよとかもあるわけですよ、
うんうんうん、あ、なるほど、
うん、
それはお母さんに、
お母さんにとか、大人にとか、先生にとかね、うんうんうん、もありますし、さっきほらマスミンが最初にお話しされてたような、
はい、
次女のダンスの話ですよ、
うん、ダンスね、ダンス、うん、本当好きですよね。
あんな感じ、ああいうのも旗から親が勝手な目線で見ると、
うん、
お母さん恥ずかしいからやめてほしいんですよね、
うん、若干思いますよね。
でしょ、
もう本当みんなジロジロ見るしね。
そうそう
そう、ですよね。
だから叱っちゃう。でも本人としたらよかれ、うん、楽しくてやってる、
うん、そこなん
です。
なるほどね、
そこを理解してあげるかあげないかで声かけて変わってくるんですよね、
うんうんうんうん、
対処の方法が変わってくる。
なるほどね。
そこ知る知らないでお母さんの心持ちも変わりますし、
うん、
恥ずかしいのはもちろん変わらないでしょうけれども、うん、本人は ね、何かこう楽しくてやってるんだから、うんうんうん、また別のアプローチの方法ってあるわけですよ、
うんうんうん、
そこ知れたらねやっぱ強いかなと思いますね。
なるほどね。なんかちょっとあの言いたいこと分かった気がしますよ、はい、だからうちの次女のダンスの例で言うと、だから子供がなんでそれをしてるのか理解するというか、まあ楽しいんだなっていうことを理解したから、じゃあほっとけじゃなくて、
そうそうそう、
あのお母さんが恥ずかしいとか人の迷惑だからやめなさいとかっていうよりも、子供は楽しいからそうなってるんだなっていう状態を理解した上で、
そうですそうです、
違う声のかけ方を選べるってことかな。
そうですそうですそうです、
そういうことですよね。
そこまで言えばよかったですね、
うんうん、いやいやいや違うんですよ、私が自分で整理したかったんですけど、あのそうですよね。だからそう、私もそうだったんですよ本当に。だからそのもう本当人が通ってるからやめなさいって言ってたの。なんか
そう
です
よね、
ぶつかっちゃったり時々するしね、
う
ん、
そうそうそう、
本当迷惑なのでっていうのが一番最初にあって、そればっかり言ってたんですけど、うん、やっぱり本人はなんか何の悪気もないんだっていうことが、
そうなんですよ、
分かるとなんかちょっと言い方変わりますもんね。
そう、うん、もうねお母さんのこと困らせたいんでしょとかいう考えになっちゃう人もやっぱいるんですよ、
はいはいはい、
そうじゃなくてね、単純に楽しいからやってる、うん、それだけっていう子にはやっぱ違いますよね、言い方がね、そこなんですよね、
うん、だからそこを、キッズコーチングのお話をする中でお母さんに知ってもらいたい。
そうですそうです。まあ、いろんなパターンありますけどね、踊るだけじゃなくて、
ね、踊るだけじゃない、そう、まあ、子供は ね、いろんな子がいますからね。
そうそうそう、
そうなんですよね本当に。じゃあそういうふうに、今講師として、活動も始められてるんですよね、
はいはいはい、
で、あのそのキッズコーチングをもっと広めるっていうことで、お母さん向けのお話し会とかだけじゃなくて、講師養成の方にも取り組まれ始めたっていうことで、
はい、
最近ではっていうかもう近々あるんですかね。
もうすっごい近々ありますね。
あ、そうなんですか、
はい、
どこでどんな講座があるんですか。
はい、私 の本拠地神戸市で、
はい、
あの三宮なんですけれども、
はい、
あの4月21日の日曜日、
うん、
お仕事お休みの方も来れるようにですね、はい、日曜日に、
はい、
キッズコーチングアドバイザー、
うん、
さっき言った2級の資格の認定講座っていうのを開講します、う
ん、はい、
でそこでですね、申し込みの締め切りがまた4月7日っていうキンキンなんですけど、
ギリギリですね。
そうなんですよ、
ギリギリじゃないですか、はい、皆さん急いでくださいね。そうそうそう、興味ある人、はい、
さっきね申し上げましたように、アドバイザーって何ができるのっていう、
はいはいはい、
自分の周り の、 知り合いであったりね、お友達であったりとか、うん、もちろん家族であったりに、
うん、
子育てキッズコーチングのメソッドっていうものをですね、簡単にお伝えしていくことができるようになる、
はい、
自分だけじゃなくってちょっと近しい皆さんにもですね、
うんうんうん、
キッズコーチングの良さっていうのを伝えていって、
うんうん、
一緒にね悩みを共有したりとか、
わかります、
うん、そうそう、自分だけでよくしようとってなかなかいかないっていう時に、うん、お伝えしていくスキルっていうのをですね、
うん、
お伝えするような講座になっているので、
はい
はい、もうむちゃくちゃキンキンで申し訳ないんですけれども、
はい、
私のブログを見ていただいたら申し込みの入り口がありますので、
はい、そうなんですね、
はい、
じゃあそのブログにどうやってたどり着いたらいいですか。
はい、何でもいいです。検索エンジンに長峰まどかってひらがなで入れていただければ出てきます。アメーバブログで書いてます。
長峰まどかさん、
はい、
ひらがななんですか。
ひらがなです。
あ、なるほど。なかなかいないですもんね、ひらがなで長峰まどか。
そうです、
なるほど、
かぶらないです。
じゃあそれで、はい、検索していただければ、
はい、
出てくるということですよね、
はい、
でブログに、詳しいことが載ってるんですか。
載ってます。
はい、わかりました。じゃあお申し込みもブログからいけるってことですよね、
はい、大丈夫なようになってます。
わかりました。じゃあ特に、今回のその4月21日の講座っていうのは、資格の認定講座ですよね。
そうです、資格認定講座です。
じゃあその他にやってらっしゃるような、例えばイベントとか、もうちょっとお母さん向けの気軽な講座とかの情報もそっち見たらあるんですか。
そうですね、今ねまだ日程調整しているところなので、
はい、
なかなかねいつだよって今すぐお伝えできないんですけれども、
はい、
ブログで確定し次第どんどんどんどん更新していっているので、
うんうんうん、
こまごま見ていただければ、
はい、
気楽に体験できるような講座なんかもねご用意してますので。
なるほど、
はい、
わかりました。じゃあ皆さんね、ぜひねひらがなで長峰まどかさん、 検索してみてください。で、そうですね、あと1個ね、いつも皆さんに聞いてるんですけど、これ前も伺ったのかな、落ち込んだりすることってありますよね、人間。だからお母さんでもいつも元気でいられるわけじゃないんですけど、はい、そうやって落ち込んでる時ってどうやってこう心を鎮めるというか回復してくるというか、なんか好きなことをやったりするっていうのはあります？
私はもう本当にね、日がない一日寝るっていうのもあったんですけれども、
はい、
もちろんそれも大好きですよ、
はい、
あの好きなことをねとことん好きなだけするっていうのが結局一番リラックスできるんじゃないかなと思って。
あ、なるほど、
はい、で私あの字を書くことも実はね仕事でしてまして、字を教えてたりするので、
うんうんうん、書道の先生です
ね。そうなんです。なのでね、字を書いて心静かにしてますね写経とか。
写経いいですね。
なんかそうなんですよ、本屋さんに売ってるんですよ。
最近流行ってませんか写経？
皆さんされてますよね。
してる方増えてる気がしますよ、はい、ちらほら聞きます、
はい、お寺まで行かなくてもあの本屋さんで写経のセット売ってたりするので。
そうなんですね、
はい、筆ペン1本でできますし、あとあの字ただただお手本見て書いたりする、うん、ことをしてね、落ち込んだ時なんかはずっと字書いて過ごしたりとかはしてますね。
それなんでいいんでしょうね。やっぱこう集中できるんですかね。こうその考え雑念がなくなるというかね。
そうですそうです。余談なこと考えなくて済むので、うんうんうん、本当に落ち込んでた内容にフォーカスしないで違うその書くことにフォーカスして、だんだん忘れていける。まあまた落ち込んだりはするんでしょうけども、
はい、
だんだんだんだんとね。それも日にち薬かなというところではあります。
いいですね、日にち薬ね。ずっと続くわけじゃないですもんね。そういう状況がね。
そうそう、
なるほど。じゃあそういう時はまあ、好きなことを好きなだけしたり、
はい、
心を鎮めていく、まあ字を、はい、まあ、中峰さんの場合は字を書くと。
そうですね。
だから、ね、やっぱり好きなことをすればいいっていうことなのかな。
そうです。
ね、
私はね。
うんうんうん、でも分かりますよ。やっぱりその忘れる、一時忘れるじゃなくてね、ずっとやっていくことで、なんていうのかな、心が落ち着いてくることってありますもんね、うん、
でもね心持ち次第なんで、ね、
はい、うん、はい、分かりました、ありがとうございます、はいはい、ではね続きはねちょっと来週伺いたいなと思うんですけれども、はい、今週のゲストは、神戸市で活動していらっしゃいます、子育ては親育ち、自信ある子どもに育てるアドバイザー、子どもの可能性を伸ばす幼児教室&資格取得スクールミエルの長峰まどかさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか、ね、目標というか最終目的は世界だと言っていらっしゃったんですけれども、そういう大きなね、なんだろう、もうほぼ人類愛みたいなところに向かって、今できることを一つずつやっていくんですっていう姿がね非常に印象的でした。そういうところと、あとねさっきおっしゃってた字を書いて落ち着きますっていうね、ものすごいこう内にこうクッと集中していくっていうね、そういうちょっと旗から見てると極端だなっていうところもあったかもしれないんですけれども、そういう両方があることで、すごくね長峰さんらしくなっているんじゃないかなって、今日お話聞いてすごく私の中で一つ納得しました。はい、では今日も何か一つでも皆さんの笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。